ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、10月は1977年鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。また10月5日は横田めぐみさんの47歳の誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。野田佳彦総理大臣は9月20日から23日まで第66回国連総会に出席するためにニューヨークを訪問しました。この期間中における野田総理の重要な演説や各国首脳との会談の模様についてご紹介します。野田総理は23日に一般討論演説を行い、拉致問題を含む北朝鮮に関連した問題について次のように述べました。北朝鮮の核及びミサイルの問題は国際社会全体にとっての脅威であり、その解決に向けた北朝鮮の具体的な行動を引き続き求めます。特に拉致問題は基本的な人権の侵害という普遍的な問題であり、国際社会全体にとっての重大な関心事項です。日本は各国との連携も強化しながら、すべての被害者の一日も早い帰国に向けて全力を尽くします。日朝関係については、日朝平壌宣言にのっとって諸懸案の解決を図り、不幸な過去を清算して国交正常化を追求していきます。これに向けた対話を行うため、北朝鮮の前向きな対応を求めます。21日にはアメリカ合衆国のオバマ大統領と会談しました。両首脳は北朝鮮について引き続き日米韓の緊密な連携を維持していくことで一致するとともに、当面は北朝鮮側の具体的行動を引き出すべく、南北や米朝間の対話を重ねていくことが適切であることを確認しました。また拉致問題について野田総理から改めて米国の支持に感謝しつつ、引き続きの協力を要請しました。同じく21日、韓国のイ・ミョンバク大統領と日韓首脳会談を行いました。北朝鮮問題について両首脳は、北朝鮮によるウラン濃縮活動を含む核開発やミサイル問題への対処において、日韓及び日韓米が緊密に連携すること、南北対話、米朝対話を引き続き実施し、 北朝鮮の具体的行動につなげていくことが重要であることで一致しました。また野田総理から、拉致問題は我が国にとって最も重要な課題の一つであり、本日もブルーリボンのバッジをつけている。拉致は主権の侵害であるとともに人権の侵害であって、被害者を一日も早く取り戻すことが我が国の基本方針であると述べた上で、本件に関わる韓国側の理解と協力に感謝するとともに、引き続きの理解と協力を求めました。これに対しイ・ミョンバク大統領は、拉致問題は韓国にも存在し、拉致問題についてはこれからも日本と協力していく旨述べました。また野田総理大臣はパン・ギムン国連事務総長と会談しました。パン事務総長からの朝鮮半島情勢についての発言に対し、野田総理から、日米韓の緊密な連携を中心として問題の解決に努めていきたい、拉致問題は日本の主権、人権を侵害する問題であり、拉致問題の解決に全力を尽くしたい、北朝鮮人権状況決議を出したいのでご理解願いたい旨述べました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月3日、同代表者会から1年について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
昨年の9月28日に朝鮮労働党の代表者会が開かれて1年が経ちました。この代表者会では党規約が改正され、そして党の中央委員会の全員会議というものが復活をするなど、朝鮮労働党の機能というものが復活再生されたということですが、そこから1年経ったということになります。北朝鮮は当然のことながら党代表者会の意義というものを強調しておりますし、また過去1年間の成果というものをいろいろと挙げて強調をしております。様々な報道が見られますが、例えば9月28日に、朝鮮中央通信は党代表者会と、朝鮮の社会主義建設と題する、特集記事を配信いたしました。そこでは、党代表者会を画期的な転換の理定表を築いた、重大な政治的な出来事、事変であったと、そういう評価をいたしました。そして、朝鮮労働党に対する軍隊と人民の支持と信頼というものが100倍になったと、朝鮮労働党の権威が、飛躍的に大きくなったと、100倍ということはかつては非常に小さかったということかもしれませんが、権威が大きくなったんだということを強調いたしました。さらに大好調の熱風の中で、人民経済の主体化、近代化を実現して、人民生活を向上させるための闘争で新たな飛躍が起こっていると、そういう評価をしておりますが、このようにその北朝鮮は党代表者会の意義と、さらにその党代表者会が開かれた後の1年間の成果というものを、現在強調しています。しかし国際社会から見るとですね、過去1年間北朝鮮が特に経済分野で十分な成果を上げたとは、そういう評価はしておりません。実際最近の北朝鮮の動きを見てみますと、北朝鮮自身が、経済建設がうまくいっていないと、今後も簡単に経済建設というのができるわけではないということを認めていると言っていいんじゃないかと思います。この夏から北朝鮮は今日を追憶せんという、ドラマ、演劇を元にしまして、政治思想教育というものを始めました。 で、この演劇、今日追憶戦という演劇を取り上げている意味というのは、まあ17年前のいわゆる苦難の行軍の時期というものを一般の国民、人民に対して思い出させようと、追憶させようということにあると言っていいと思いますが、まあということは何を意味するかということでありますが、17年前を振り返ればですね、まあそこと比べて現在北朝鮮が良くなっていることは確かであります。まあすなわち17年前は、餓死者がたくさん出るという非常に悲惨な状況だったわけですが、現在はそうではないと。まあここまで北朝鮮実は良くなってきたと。良くなってきたのは、金正日国防委員長のおかげであるということを今北朝鮮は強調したいわけでありますし、ということは逆に言えば、まあ今後も、まあこのままいけば17年経てば、そこそこ良くなるかもしらんという意味だと思いますんで、まあこれは、将来、非常に、経済建設が順調に進んでいくということはないぞということを、もちろん示唆しているということだと言ってよろしいかと思います。まあ、この点につきまして最近、共生大国という言葉に加えて、共生国家という言葉が対応されるようになりましたし、むしろ共生国家の方にどんどん移ってると思いますが、これも意味するところは、将来共生大国は建設できないぞと。ですからそこまで経済は良くならないと、生活も良くならないということを北朝鮮の指導部は国民に対して知らしめていると、まあ、そういうことであろうかと思います。まあ、党代表社会に比べてむしろ国際社会の関心というのは、金正恩氏が、まあ、公式部隊に登場してから1年ということですので、まあ、彼がどうなるかということですが、まだここについては権力基盤が固まっていないと、まあ、国際社会はかなりネガティブといいますか、否定的に金正恩氏の登場以降の動きを評価していると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんからのメッセージをお届けします。このメッセージは、本年9月4日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子よ。恵子のことは日本の国も全部承知していて、恵子以外の人たちもたくさん北朝鮮に拉致されているので、その人たちを助けるために日本の国は北朝鮮に対して政府方針として拉致と核とミサイルと、それを北朝鮮が日本の国に要求している核の償い、核の賠償というものを総括的に解決したいというのが政府の方針であって、それを歴代の総理が一様にそういうことを北朝鮮にメッセージとして送り続けているのが今の現在であって、北朝鮮におるお前たちには絶対そんな情報は入ってこないと思うけれども、北朝鮮の高官はもうそういうメッセージは日本はずっと発信続けておるのであって、向こうの国の方は返さないかんと、返して日本の国と仲良くならないかんというふうに北朝鮮の政権を取っている人が感じた場合は帰ってくるんじゃないかと、そういうふうにお父さんは思っておる。というのは、金正恩を大きな病気をして、もう自分の 政権の権力を息子に譲ろうとしている。そういうような状況が向こうの国の状況である。というふうに日本の国は考えているのであって。だから、日本の国からも向こうの国のそういうような状況の時期に誰かが向こうへ行って話をつないでこないかんというようなことは関係する、先生方は感じておる。だから、ついこの間も、議連の先生方が、そういうふうなことを、折衝をおやりになった。ということが、まあ、マスコミの発表でも分かってきました。だから、お父さんは、とにかくもう、金正日の息子に政権を譲るという、そういうような段階の時点で、向こうも考え方が変わってくる。というふうには読み方をしているのであって、これはお父さんだけじゃなくて、政府の方もそういうふうに考えているので、まあ、近い将来、北朝鮮の内情のことは、お前たち住んでいるものが分かっているから、そういうような時期が来れば、日本の国として、誰がその時に、そういう話を北朝鮮に持っていくかは、お父さんとはしては分からないけれども、必ず日本の国は、政権が変わっても、この問題は、日本の国の最重要課題として、内閣、そういうものができる。ただ、どの内閣ができても、これを継承して、やっていくのであって、そういうことも北朝鮮が知ったならば、やはりもう北朝鮮も、これはもう、返して、日本と、国交を正常化して、まあ、北東アジアは、全体が平和になっていくということも考えるのが北朝鮮の次世代を受け継ぐ人にもそういうことが分かってくると思うのであって、まあ、お父さんの生きてるまでには、これをお父さんも実現していただきたいというふうに政府の方にいろいろお話を持って行ってお話をするということができるような現在は状況になっておるから、まあ、しばらく、まあ、体に気をつけて生活しておっていただきたい。これは今、稽古にいる日本の国の内情を稽古に知らせておく。元気で生活しておってくれ。以上です。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、ダニー・イーダとパラダイス・キングの悲しきカンガルーをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。 久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。